街の記憶連人と私、ラブ FM スペシャルプログラム街の記憶天神と私、福岡の街天神に深く関わってきた方をゲストにお迎えし、天神への思いを伺っていきます。今回のゲストはこの方です。
ギンギラ太陽図主催、大塚宗人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの宗人さんは福岡を拠点に地元密着エンターテインメントを掲げる劇団ギンギラ太陽図を主催してらっしゃいます。はい、実はもう今日もですね、はい、この時間も被っていただいているんですよね。
はい、あのちなみに今日は100年前天神にあった時計台があるビルを被っています。はい、あのですね、100年前に九州電灯鉄道という西鉄のご先祖会社みたいな鉄道と電気の会社が一つになった会社が、ちょうど今パルコの明治通り側の向かい側の天神ビルが今立ってるところ、あの場所に100年前実は時計台がある僕が今日被ってるビルがあったんですね。
は
い、でこの時計台がなんか地元の人に愛されて、元祖天神のワクワク人気ポイントだったと言われてるんです。
はい、
今日はそんな元祖天神ワクワクポイントのビルを被ってやってまいりました。
いや、私はもう何度も舞台拝見したことももちろんあるんですけど、こんな近くで見ることができるなんてって今感動に包まれておりますが、意外と軽いんですね。
あ、そうそう、先ほどね、ちょっとこう触ってもらったんですけど、はい、もうこれをかぶって1時間2時間演じてますので。
そうですよね。
はい、まあ、そこはちゃんと工夫しています。はい、
いや感動です。あの大塚さん、まずこれを伺ってるんですが、今天神と聞きましてパッと頭に思い描くのはどんな景色でしょうか。
やっぱりあの続々誕生する新しいビルですよね。うん、この新しいビルたちは一体どんなキャラクターなんだろうっていうのがものすごく気になっています。はい、
そう、あのギンギラ太陽図もちろんご覧になった方たくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、建物ですとか乗り物、まあ、飛行機の時もありましたけどね、あの被り物、擬人化して被り物で演技をするという斬新なスタイルで人気を集めてらっしゃいます。これも我々はもう何度も拝見しててもう当たり前のように享受してますけど、
ありがとうございます。
この発想ってなかなか出てこないと思うんですね。うん、なんかそれが出たきっかけとかって伺ってもいいですか。
もともとはこの地元福岡でしか成立がしないエンターテインメントってなんだろうっていうのをこうもがいて探してるところから始まったんですね。はいはい、地元を題材にするにはどうしたらいいかなと思って悩んでる時に、街を見るとちょうど第二次流通戦争の頃で、ソラリアプラザができて、ユーテックプラザができて、あ、その後ユーテックプラザは、今スポーツの専門ビルになってますけども、はい、そしてもう今は亡き金ピカのイムズビルができてというふうに、街の建物が面白かったので、あ、じゃあこの建物を被り物にして、で街の物語を演じればそれは福岡でしかできない物語になるなっていうのがギンギラができるまでの、流れなんです。
いや、なかなかですけど、あのビルを見てそこに人格を入れ込むなんてことは普通思いつかないと思うんですけど、でもあの舞台拝見してるとそれぞれキャラクターがもしっかりしてるんですよね。
ありがとうございます。いや、実は僕らも最初はビルに人格があるところまではやってる僕らもたどり着いていなくて、なんか見た目の面白さだけの短い作品とかを作ってたんですね。でもちゃんと取材を現場にすると、やっぱりそのビルを作った方のゼロを1にする思いっていうのがものすごく面白くてドラマチックだから、あ、ここを演劇にしようと思って今に至ってますね。
はあ、はい、となるとその時その街を作ってらっしゃった方々の思いがそれぞれのビルの、まあ、いわゆる人格として反映されているわけですね。
そうですね。なんかすごいこう頑固な創業者が作ったビルとかはやっぱりなんとなくこう頑固やじなキャラクターになりますし、とても優雅な女性の方が関わっていたり、あるいは今がその女性がターゲットになっている優雅なビルはやっぱりこうマダムな女性なビルになるしというふうに、その創業の方の思いと今現在どんなお客様に愛されているかというのを両方を踏まえながらキャラクターができていきます。
だからやっぱりあの舞台を拝見している中でいろいろ勉強になるようなこうセリフとかもあるわけですね。その創業するにあたってのこう思いとかもセリフの中に入ってたりすることもあるじゃないですか。
そうですね。その何にも知らないでももちろんお店で買い物できるんですが、そのお店のこう魅力とか、その背景とかを知るとちょっとお店がぐっとこう友達のように、友達ビルというかですね、どうせなら自分の街にあるものが身近になった方が、 楽しいじゃないですか、うん、なんか知ってる者たちに囲まれてる方がなんか楽しいと思うんですよね。
確かに、
はい、
そうか。おかげさまで、あの街それぞれビルを歩くたびに私たちはあのなんとなくそういう感覚になってます。
あ、嬉しいです。ありがとうございます。そう言っていただけると、はい、
ちょっと遡るんですけど時代を、うん、大塚さんがあの幼少の頃って、うん、天神どんな印象があります？
僕小さい頃小郡に住んでたんですが、はい、やっぱりこの天神っていうのは休みの日に家族で西鉄電車で遊びに来る、うん、このデパートが遊園地のようなところだったですね、はいはい、もう今でいうテーマパークみたいな感じでデパートが、うんうん、もうテレビでしか見たことがない商品があったり、うん、屋上に遊園地があったり、はい、うん、スパゲッティを初めて食べたりとかですね、はいはいは
いはい、そうか、初めて食べるものも天神だったんですね、うん、
だから小さい時もやっぱりワクワクする場所として天神と出会ってますね。
それはあの学生になって、まあ、中学生とか高校生とかになって、あの、まあ、一人で天神に来ることもそこからやっぱり増えてきた感じですか？
そうですね、うん、中学時代は僕天神コアの中の紀ノ国屋さんの、 あの、はいはい、ワンフロア全部本屋さんというのに感動して、はいはいはい、もう休みの度に朝から一日いて、お金がないので先に往復切符を買って、はいはい、うっかり帰れなくならないようにして
なるほど、はい、
あの残りのお金でジュースを買ったりしながら、はい、本当に一日本屋さんにもうほぼ立ち読みで申し訳なかったんですが、いやいやいや、でお正月とかだけはお年玉を持って欲しかった本をこう自分的にはですね右から左まで全部買っていきますみたいな感覚なんですけども、まあ子供で1万円ぐらいですから、お年玉が1万円ぐらい持って、でも文庫本とか 2,30 冊ぐらいかな、それをねこうお正月買って帰るのがもう楽しみで、はい、で中学時代はそんな感じで、で本格的に自分として天神デビューしたのは、はい、あの僕高校が大堀高校だったので、はいはい、やっぱ高校時代に本格的に天神デビューしたんですけども、うんうん、僕らあの演劇部だったんですが、はい、同学年が4人しかいない弱小演劇部だったんですね、はい、でこの4人が洋楽に強いやつと、はい、映画に強いやつと、はい、ファッションに強いやつとアニメに強いやつってちょうどそれぞれの武器が違ったんで、
おすごい強い
そうなんです。で僕ちなみに映画に強かったんですけど、放課後になるとそれぞれをこう隊長にして天神に探検に行ってたんですね、
はいはいはい、
ファッション隊長の時には新しいショップに行ったりとか、はい、まあ、アニメ隊長の時にはまあ本屋さんに行ったり、はい、イベントに行ったり、で映画隊長の僕はまあつくし会館、もう今なくなっちゃいましたけど、うんうん、つくし会館の試写会とかにみんなで行ったりとかで、で毎回そうですね、やっぱりワクワクするものを見つけることができたのが天神の楽しいところだったんですが、中でも一番楽しかったのは、ええ、洋楽隊長と一緒に行く、はい、あの海賊版 LP の宝探しだったんですが、
はいはいはい、
今でこそねほら、ええ、YouTube でいろんな海外の貴重な音源聞けますけど、
まあ確かに、はい、
昔は国内でリリースされてない海外版のライブ版とかが、ええ、海賊版の LP であるわけですよ、
はいはい、
でも海賊版の LP って、ええ、ビニールでパウチしてあるから、はい、買うまで中身が分かんなくてですね、
はい、
ものすごい宝物に当たる時もあれば、はい、もうひどい目に遭う時もあるんですけども、
もう要は買わなきゃ分からない、
分からない、で中でも本当にもう思い出に残ってるのが、あのすごいバカチンな高校生の話をしていいですか？
なんでしょう、
はい、あのジョン・レノンの、はい、ラブ&ピースパフォーマンスっていうのがちょうどベトナム戦争の後、はい、平和運動であって、はい、その中で、ジョン・レノンと小野陽子がこうベッドに入って記者たちと会話をするっていうパフォーマンスがあったんですね、はいはい、で僕らそれ紙情報とかだけでしか知らないから、ものすごくこう頭でっかちに何があったんだろうって思いながら、ある日こう海賊版見てたら、もう今でも覚えてますけども、真っ白いジャケットの真ん中にジョン・レノンと小野陽子がベッドに座ってる写真のなんか怪しい LP があったんですよ、
はい、
これはラブ&ピースパフォーマンスの海賊版 LP ではないかと、
はいはい、まあ、思いますよね、
はい、うんうん、何が入ってるんだろうと、ですいません、もう高校生の、ね、バカチン男子高校生たちですからはい、はい、ちょっとこうドキドキする想像もしながら、みんなでお金出し合って、まあまあ高かったんです、
はい、
出し合って買って、はい、もうパウチ開けて、もうパウチ開けたから後には戻れないんですけども、
そうですね、
でかけたんですよ、で A 面かけてなんかねガサガサガサって音がしだして、
お
これはこうシーツをめくろうとか、いやシーツをかけろとかとか、もうバカチンですよね、もう大騒ぎですよ僕らは。
わかります、はい、
大騒ぎ聞いてたんです、ガサガサガサガサゴソガサガサ、いつまで経ってもガサガサなんですよあれあれって言ってる間に A 面が終わって、 まさかって不安になりつつ B 面に裏返して、はい、だ B 面も最初から最後までガサガサ音しか入ってなくて
もう最後までですか。
はい、最後までガサガサ音しか入ってませんでした。もはや本当にジョン・レノンと小野陽子のラブ&ピースのパフォーマンスの音声なのかさえもわからない、
うわ青春といえば、まあ、青春の経験ですよ ね。
いやひどい目にあって、みんなでずっこけて、でずっこけた後に大笑いして、まあ、そんな何でしょうね、天神っていうとハプニングがあったり、
いろんな体験が、経験が
やっぱワクワクできるのが天神の面白いところなんだなっていうのを、ものすごく高校時代も感じましたね。一番最初小さい時に、その家族で日曜日にデパートに来る、やっぱ天神といえばワクワクするところっていう出会いから始まってるんですけども、やっぱりその高校時代のみんなで放課後探検してる時も、やっぱりいろんなワクワク、時には失敗しながら、あでもちろんあのいい素敵な海賊版もいっぱいありましたからね。
もちろんね、なかなか手に入りづらいものがね、
たまに失敗するみたいな。ひどい時はね、レコード盤の真ん中に穴が開いてない時があって、
それ載せられないじゃないですか。
もう誰が作ったんだよって、もうどんな海賊が作ったんだよこの海賊版はっていうようなね、
逆に貴重な気もしますけど、例えば開ける前のやつの
銃は ね、 今となってはね、
はい、うわいろんなものがあったんですね。
もうみんなでキリで穴開けてカッターで広げて聞きましたけど
そうですか。いやさすがやっぱり私にはそんな経験ないので、いやすごい先輩さすがです、ありがとうございます本当に。
いや出かければワクワクに出会える、それが天神の良さです
そうあのこの番組ではですね、あのゲストの方に天神と私というテーマで一曲選んでいただいてるんですが、なのでジョン・レノンなんですね。
そう、なんかこの流れで紹介するとものすごくこう何でしょうか、おしゃれ感がちょっと足りなくなっちゃうんですけども、じゃあお聞きください、はい、ジョン・レノンでイマジン。
ラブ FM スペシャルプログラム、街の記憶天神と私、今回のゲスト大塚宗人さんに選んでいただきました天神と私というテーマの一曲はジョン・レノンイマジンでした。
染みますね、
染みますね、
まあ、ちょっと真面目な話をすれば、はい、なんかねまた今ちょっと世の中がすごく不穏になってますから、みんなの想像でなんかね、一つになれたらいいななんて、もちろんそんな願いも込めてのイマジンなのですが、
はい、でもやっぱり時代ってすごく変わったんだなって、なんかここまでのお話を伺っても、その情報を得る手段すらも昔は確かに雑誌とか、おっしゃった通り紙しかなかったりとか、人づてだったりとか、今はもうなんかインターネットで、これがその情報が正しいかどうかすらわからないんですけど、いろんな情報がこう入ってくる時代なんだなって思いました。
いやでも僕はですね、声を大にして言いたいんですけど、インターネットで見た気になってたり食べた気になってたり知った気になってるのは絶対もったいないんですよ、だって食べ物をインターネットで調べて、ああ美味しかったって終わらないじゃないですか、絶対お店に行って食べるでしょ、でそれは食べる栄養で、僕はね音楽にも演劇にも映画にも絶対栄養はあるので、やっぱインターネットで見た気になって終わるんじゃなくて、やっぱ実際そこに現場に行って、そこのお芝居の魅力、映画の魅力、美術の魅力、あるいはお気に入りのショップのね、新しい洋服の魅力をやっぱ栄養としてね、取らないとダメだと思うんですよ。でそれはみんなコロナで家を出れなくなった時に実感したと思うんですよ。
本当そうですよね。
やっぱりね、インターネットやテレビとかの情報だけじゃ全然楽しくないんだなって、もうぜひもう天神はワクワクいっぱいですから、もう出かけてほしい。
スパゲティ食べたのもね、その実際に食べたからこそ、はい、この天神の思い出がね、
はい、岩手の屋上で、これがスパゲティかと思いながらですね嬉しかった。
場所さえ多分その時のこう景色とかちょっと匂いみたいなものまで多分蘇ってらっしゃると思うんですよね。
そうですね、そうですね、食べると蘇りますよね。
体験していただきたいですよね、
はい、
さてあの銀ギラ太陽図さんは天神の発展の歴史を描きました天神開拓史ですとか、まあ、まさに今の進化を見つめた天神ビッグバンバンバンなど、福岡の街天神を舞台にした作品もたくさんあるんですが、はい、特に大塚さんが印象に残ってらっしゃるものあったりしますか。
はい、実はあの今年の6月に西鉄ホールで天神開拓史を十何年ぶりかでやるんですね、はい、やっぱりこれだけ天神が新しいビルができてきているということもあって、もう一回この天神が一からどんな風な歴史をたどって今のワクワクする街になったかを描いた作品が天神開拓史という作品でして、これを6月に上演しようと、でしかもこの天神開拓史の作品は、 クライマックスのところが昭和20年6月19日の福岡大空襲が物語のクライマックスなんですね、はい、こう発展してきた天神が空襲で全て失われて、うん、でもやっぱり一人一人の新しい商売へのチャレンジとか、うんうん、もう一回街を賑やかにしようという情熱で街が蘇ってくるお話なんですけども、うん、で今年は空襲があった6月19日にこの作品を上演しようと今準備しておりまして、天神でまさにその天神で起きたことを起きた日に物語としてお客様に追体験してもらうという企画を今考えてます、はい、なので今はもう天神開拓史のことで頭がいっぱいでして、
なるほど、
はい、
何年ぶりとかになるんですかね。
もう本当
10そうですよ、ね、
年以上ぶりぐらいだと思います。そうですよね、というか天神がですねこう新しく変わるの待ってましたずっと。
なるほど、
はい、もう変わったらやろうと思って、ええ、ようやく新しい天神の姿が見えてきてますので、はい、今必死にあの新しいビルの取材もしてるところです。
そうですよね、はい、そう、あの大塚さんはやはり冒頭にもそういったお話してくださいましたけど、やっぱ取材を重ねて作品作りをしていらっしゃいますよね、うん、
はい、
やっぱりめちゃめちゃ徹底的にされるんですよね。
あ、もう、もうできることは全部、うん、もう読める本も全部読んで、会える人には全部会って、うん、触れるもの触って食べれるもの食べて、はい、
まさに体験して、
だから、うん、お菓子が主役のお話の時は太って大変なんですよ、はいはい、今度はビルの話なんで、はいはい、ちょっとこう体重戻しながら、でも会える人にはもう片っ端から今会いに行ってます。もちろんワンビルにも取材に行って、はいはい、お話もお聞きして、はい、
そうですか、
今着々と準備をしているとこです。
そう、この天神ビッグバンの中心ともいえますワン福岡ビルディングオープンが近づいてきたわけなんですが、うん、大塚さんがまあこれまでいろんな取材も重ねられた中で、うん、そしてまあ今天神を中心にやっぱりご活躍を続ける中で、うん、この天神に期待されていることってなんだろうなってすごく興味があるんですが、
やっぱりこう天神っていうのはワクワクを発信していく場所なんですね、うんうん、それも最初からそうなんですね、うん、今日僕が被っている100年前の時計台がある天神にあったビルも、はい、本当にこの時計台が当時の人に人気で、うん、元祖ワクワク人気デートスポットみたいなところだったんです、うんうんうん、
はい、
そうやって始まった天神なので、うん、やっぱりワクワクはずっとあってほしいですし、うん、あと天神っていうのはですね新しいことが生まれてきた場所でもあるんですね、うん、その九州の最初のターミナルデパートができたのも天神で、
うん
うん、で戦後になるとワン福岡ビルディングの前にあった副ビルに、うん、外食レストランの元祖みたいなお店もあって、はい、あとどうも日本で最初と言われているドラッグストアも副ビルの1階にあったらしいんですね、うん、今や僕らの生活になくてはならないけども、はい、でも誕生するまではなかったものがこの天神で生まれて、はい、そしてその後のワクワクを支えてくれている、
うん、
ということは、うん、これからもこの天神のあのワン福岡ビルがある交差点っていうのは、はい、やっぱワクワクを生み出していかなければならないという、うん、責任もありますし、はい、そうやってワクワクを生み出してきた歴史もあるし、ここからどんなワクワクがまた生まれていくんだろうっていうのは期待してます。
これ天神をまた舞台にした新しいアイディアっても結構頭の中にあるんですね。
あ、うん、でもね、今ねまず新しいビルを作った方の思いはお聞きしたので、
はい、
作った方がこんなキャラになってほしいなっていうビルのキャラ像はあるんですけども、はいはい、これが面白いのがビルっていうのは実際お客様が使われて本当にそこに命が芽生えていくので、
はい、
さあでも実際に出来上がったビルがお客様にどう使われてどんな風になっていくかによってきっとキャラがね変わってくると思うんですよ。
なるほど。
だから今はすごくこう期待もしつつドキドキもしつつ、さあ生まれたビルたち作った人たちの思いをそのまま受け継いだキャラクターのまま行くのか、あるいは変わっていくのか、どうなっていくんだろうっていうのをこう手に汗握りながら見守っているとこです、うん、
そうか、おっしゃる通りですね。確かに利用する方がいてこそのビルですよね、
はい、僕らが行って僕らがこう思いをぶつければ、うん、その場所が僕らにとってとてもワクワクできる場所にもなるかもしれないわけですよね。
確かに、
うん、だから本当にねぜひ他人事じゃなくて、自分事として天神の当事者になって、
はい、
ぜひ街に出かけてほしいんですよね。で嫌なとこがあったら、うん、こういうとこが嫌だって大きい声出して言えば、
うん
うん、どうしたら街がみんなに愛されるだろうって頑張ってる人いっぱいいるんですよ。 街づくり頑張ってる人いっぱいいるから、うん、嫌なとこがあれば嫌って声を上げればいいし、うん、いいとこがあればいいって褒めてくれれば、うんうん、もっとこう頑張れるし、うんうん、ぜひなんか自分ごととして街に出かけてほしい、はいはい、必ずワクワクがある、もう今日ワクワクのことしか僕は言ってませんけども、いやいや
本当にワクワク
ですよ、絶対天神にはワクワクがありますから、ぜひ出かけてほしいです。
これもゲストの方に伺っていることなんですが、はい、天神をですねワンワード一言で表すとしたら大塚さんはどんな言葉を選びますか？
もう今日だからずっと言ってますけど、はい、やっぱりワクワク発信地ですね、
うん、それは実際に大塚さんが今までがそうだったでしょうし、これからも多分ワクワクを感じる街でもあるし、ワクワクを発信する側の立場でもいらっしゃると思うんですよね。
ありがとうございます、頑張ります
、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、頑張ります
でこれ本当にもう失礼なお願いを今からさせていただくんですが、ね、まだね完成してないお客さんが入ってからこそっておっしゃってるのにこれお願いしてしまうんですけど、ワンビルの被り物を今大塚さんがしてらっしゃるというイメージで、今のワンビルさんからリスナーさんに何かメッセージを残していただけたらなと思うんですが、お願いできます？
わかりました、じゃあ今からワンビルとして喋ります、はい、みんな出来たてでちょっとどんな人か分かんないとか心配かもしれないけど、とりあえず5階の天神福食堂にご飯食べに来て、もうお得な価格で天神でご飯食べれるから、うん、でご飯食べてお腹いっぱいになって、で楽しくビルの中を見て回ってください。もういろんなところにビジネスで楽しめるように、うん、買い物で楽しめるように、美味しい食事で楽しめるようにワクワクできる仕掛けを、ビルを長年計画して作ってきたみんなの思いがこもって待ってますから、ぜひワクワクをしに我がワン福岡ビルディングに遊びに来てください。待ってるよ。
ありがとうございます、ありがとうございます。
よろしかったでしょうか？
もちろんでございます、
はい、てか僕が一番天神福食堂に行きたいんですけどねもうはい、楽しみです。
そうですよね。そして舞台でもまたワンビル見れること楽しみにしております。
はい、
街の記憶天神と私、今回は福岡の劇団ギンギラ太陽図を主催されています大塚宗人さんにお話を伺いました。大塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
街の記憶天神と私。